どうもおはようございます。今週も始まりましたマーブル水曜日、今日5月29日は5が S に見えるってことで5月29日 エスニック料理の日らしいです。私のね、唯一の得意料理はタコス。タコスです。チキチキジョニー岩井まりです。
今日5月29日はこんにーくをこんにゃく、こんにゃくの日でもあるそうです。やっぱこんにゃくね、もう手でちょっとこう、ちぎって、で、ごぼうと牛肉と甘辛く炒めるのがもうパッとできて、ご飯に合うし最高でね、よく作ります。チキチキジョニー石原由美子です。
今日5月29日は、シリアル、シリアルの日でもあります。私はシリアルは朝食べることが多いですね。オートミールだったり、あとドライフルーツを入れて一緒に食べることも多いです。 KBS 京都アナウンサーの遠藤奈美です。
ダウト
絶対食べてないわ。イメージ先行型や。これ
帰国子女らしく、
あろうっていう、
あろうっていう
ビジネスシリアルや。
今日ね、俺コーンフレークにかけてなんですよ。でコーンフレーク言うたら529で、
コーンフレーク食うか、
食うでシリアル、はい、でもなんか向こうではアメリカではコーンフレークって言わないんですって。
絶対コーンフレークって言えへんもん。
フレークって言わないんですよ。
シリアル
言わ
ないですよ。シリアル
って。フレークちょうだいって言っても通用しないですね。
ミルクボーイの漫才見てておかしいなって。シリアルやないかいって言わなあかんやって思ってた。
ずっと思ってた
よ。思ってた。
シリアルでしょ。何コーンフレークってって思ってた。伝わんないよそれじゃあ。
本場のアメリカじゃ。
アメリカでその漫才できないよって思ってた。
通用しないよ。
今日いろんな、ね、
いろんな合わせがちょっとある、
結構ね、食べ物多いですね。
食べ物も多いですし、
うんうん、一番あれなんか、それ誰こそこれ触れなあかんかというか、幸福の日らしいですよ。
ああ
、えふん。
いやいや、
いろんな幸福がありますから。
そう、いろんな幸福があるからな。
そうね、はい、もうみんなそれぞれの
ハッピーね、
それぞれの幸福をね、うん、見つけて、この番組も嬉しいこともどんどんね、うん、皆さんメールでお寄せいただいて、嬉しいことはみんなで共有で、なんか辛いことがあったらみんなでこれもう辛いのも分け合おうという、
そうですね、
あれですので、
嬉しいことは共有、嫌なことはおのおのでっていう
か、嫌なことは共有、だから、はい、ほら時々こんな暗いの送ってごめんなさいっていうのを一言添えてくださる方もねいらっしゃるんですけど、しんどいこともみんなこう喋ってちょっとこう楽にできることもあるかなとは思うんで。
ね、近にしていって。うん、幸せは何倍も。
そうそうそう。幸せも私も思って、だからもう、人の幸せも自分の幸せやと思えるようになってから人生楽になってきたから。もうちゃんちゃんも。
本当になってる？
そう、ちゃんも自分の荒野を持ってるし、もう大きなった嬉しいし。
それはな、
そう。遠藤ちゃんがもう結婚した時も、いやーって言って、もう、はい、もう自分の旦那や思ってるし。
それは怖い。それは怖い。
もう人のこう幸せをね、こう、はい、自分の喜びとして感じられるような、これ、メールの読み方もしようかな思います
で。できてますか？できてますそれ。
ぜひ、
ね。メールの読み方もしようかな。
メールもね、こう、そういう風に読んでいけたらな、と思いますので、うん、今日もね、よろしくお願いします。
伏線は貼りましたね。伏線は貼りましたね。オープニングから。こう。
伏線貼った？
いや、これで幸せなメール来たら、チェって下打ちする伏線ですよ。振りをしてるやろ、今、こう。で皆さんの幸せなメールどんどんください。
どんどん送ってくださいね。ということで、
はい、
先週ね、ラジオカーリポーターの、リコハンが、
はい、
宮津に行ってくれたじゃないですか。
うんうんうん、
はい。で、そっちから話しようかな。
はい。
宮津行ったんですよ。宮津行ったんですよ。
どんなカード
あれから行ってたんですね。
日曜日宮津行っていたんですよ。
ね、急遽なんか
もともとね、
動画撮影の日で押さえてて、
はい、
で、どこに行くか後で決めるんですけど、はい、リコハンのラジオカーリポートを聞いて、
うん、
そうや、ずっと、
そう、
カレー焼きそば巡りを、やりたいと思ってたのを、うん、ずっとできてなかったなと思って、
は
い、それやったら行こうと思って。
あ、なんか縁やわと思って、ふっと、その先週の水曜日になって、
うん、
ほな、次の動画撮影、それにしようや。
あ、いいですね。
行ってきました。5軒回りました。
は
い、見て。
お疲れ様でございます。
これ見て。カレー焼きそばの、バッチも買った。
あ、ごめん。石原さん、なんか、買ってくれてさ、あれやけど、忘れてきた、ごめんなさい、そうや。
ノリ悪いね、岩見さん。
一緒につけなきゃ。
じゃあね、バッチ、その時はつけてよ。バッチって、ちょっと大人だったら、服につけんの躊躇せえへん。ちょっと気に入ってる服だったら、ちょっと穴開くの嫌だなって。
まあ確かに、あんまり服にはつけないかもしれないですね。
そうやね。
でも、つけて巡りたいや、巡ってんねんから、
まあ、
気持ち盛り上げたいやん。
つけたいわ。
全然なんか、すんでいいよ、つけるわ。
何の服着てたんですか？ちょっと高かったんですか？
なんかちょっと、高いとかじゃないけど、ちょっと新品やって。ちょっと、まあ、おろしたてぐらいの。
新品かしらけど、カレー焼きそば行くで、言ってんのに真っ白系の服着てきて、そのは怖いわ。
いや、それは真っ白の
服。そのは怖いわ。
汚さずに食べようっていうチャレンジを私なりに設けてて。
そうやな、どっちが怖い、それ。
真っ白だ、だからほんまに新品の T シャツを。
すごいね。
それや
ったら。カレーで汚れるのはもう名誉のことや、もうカレー焼きそば巡りに行ってる
から。バッチの穴ぐらいな。
バッチの穴が。いやで、本当にちょっと。
元に戻りますよ、キュッキュッってしたら。
いや、そう、
キュッキュッってしたら。
そう、私はさ、名札ある世代やからさ、名札も平気でつけたけど。
でもカレー焼きそばピチャッとついたらもう無理やで。
うん。
歌丸でもちょっとしんどいぐらいやわ、歌丸。
いや、だけどそれ気ぃつけて食べたら、言うたら、宿女的に食べたら、こう、あれやか。言うたら、おとなしく食べたら、それをチャレンジで貸してる。それはうまくクリアできた。
全然ちゃうな。人の価値観って。
ねえ。なんでそのチャレンジを相手するのか
が。そう、新しい。
それはええやん。自分の中ではない。
変な人。
ない。
それを宣言したんですか？
宣言しました。当たり前や。自分の中で密かに意味意味あったらええやん。そんな白い服着てきて、ってなるやん。なると
。自分で勝手にやったらええやん。
はい。
あの3人で行ってたんですよ。友達も込みで。
そうなんですね。
ほんならね、やっぱシェアして、もちろん、そのお店に行って、カレー焼きそばは1個で、他のものを、うん、飲み物とか頼んで、カレー焼きそばをシェア。
はい。
もうじゃないと、そのいっぱい行かれへんから。
そうですね。
で、みんなでシェアして食べたんで、回ったんですけど、それをこうシェアするときに、やっぱ小皿に移すやんか。バーっと私が、こう、カレー焼きそばを。
そのカレー焼きそばって、宮津のそのソウルフードやねんけど、ちょっとウェットタイプっていう
か。そう、ドライとウェットっていうのがね。
はい、ね、2種類あったり。その中間のお店もありますよね。
そうか、ね、色、全然違うね。
大体がカレースープみたいなところに。
全部違うね。
違
う。
ロケの時、私たち、京町ダイアリーのテレビのロケで行った時は3軒行ったんですけど、ね。
それがこの間、リコハンが言ってくれたエリナさん。で、首謀田村さん。で、中華料理の、トンチンカンさん。
はい、
その三軒でも全然ちゃうかったよ。
ねえ。
で、どこも、それぞれにすごく美味しい。
うんうん、
で、今回、二軒プラスで回れて、で、エリナさんがね、定休日やったんですよ。残念ながら。
そうだったんですね。
一軒目に朝から、だから喫茶店やから、
はいはい、
朝から空いてるから、エリナさんからスタートしようと思ったんやけど、残念ながらちょっとお休み。
そうや、
第二、第四。
第二、第四日曜日休み。リコード
か。
じゃあ行ってくれる。
あ、先週
第4位や
そうやね、これ。いちいち数えてみたら、第何日曜日かって、だいたい分からへん
もんね。
そうやね。うわーと思って。
だから次の日曜日は空いてます。エリナさん。
はい。来週はね。
はい、ま、しゃあない。だからまた、全部は回れないんで、うん、その一日ではさすがにいっぱい
やって。マップがあるんだ。
マップがあって、うん、マップ以外の店以外にもカレー焼きそばいっぱい出していらっしゃるんですけど、宮津で。このカレー焼きそばのなんかこう、貝みたいなのがあって、うんうんうん、そこに登録されてるところが、だけでも9件あるんですよ。
うん。
その9件のうちの、5件回れまして、
お
それをさ、真っ白い服で来るからさ、岩見さんが。で、シェアするわけやん。
はい。
ほな、私がこう、取り分けるやん。
石原さん取り分
ける。取り分けるときにどうしてもそれは、長いから、カレー焼きそばやから、
うん、どーっと一回結構絡まってんのよね、
一回ちょっとこう、バッと上まで上げるやん。ほんなら、ダーッ
いや、
知ってくるやろ、ガッチリ。
いや、ちょっと本当に雑すぎるから
さ。知るやろ
あれ、誰でも、白い服じゃない人でも怒るから、ギャンって。
親切にしてんねやん、こっ
ちは。いや、ありがとうって、ソロはごめん、取り分けてくれんのありがとうって言うてん。
じゃあ、白いの、今日何今日めっちゃ茶色いの
茶色いやん。
茶色いやん。それでええやんか。なんで今日。
それでも、あの雑さ、あんなカレー飛び散るの何色の服でも嫌やんか。
いや、飛び散ってないんで、まだ、これから飛び散ろうとしてるときに。
はい、危ない、だいぶ私の近くでやるから。
ちゃ丁寧にやってや、丁寧に。飛び散るやんか、こう、白い服やのに、って。勝手に白い服着てんの、そっちちゃうの思って。
何色の服でも、それはあれやで、でも。
散ってへんやん、結局。私は、だから散ってなかった。最後のとこ、最後だけちょっと散ってしもたけど、私はね。
だいぶ汚れてたよ。だいぶ汚れてたよ。
私はだから、汚れてもいい、わかりにくい格好していったもん。
いやけど逆に怖いや、めっちゃ汚れてんねんね、その安心感で。
うん、別にいいや。散ってもいいやって、飛び散ってもいいや、うん。
飛び散ってもいいやぐらいの気持ちで。
あんな小学校2年ぐらいまで許されるだけの汚れ方やね。
そんなに
マジでマジや。ほんまに。無防備で降りすぎるから。
それぐらい。
紙ナプキン渡してくるお店もあんのに、はいはい、石原さんは絶対つけんと。
いらんです。別にいらんです。
これ飛び散ってんのに。
大丈夫な。
めっちゃ飛び散ってんのに。
まあ、でも豪快に食べたいって言うのもあります
よ。豪快に食べたいや。
豪快に食べましたよ、私も。
そのつもりで言って、そのつもりで言ってんの一人しんどい。
豪快に取り分ける必要はないやんか。
しんどい服着てなんかノリ悪いな、思いながら。まあまあまああったんですけど、
はい、
5軒回りまして、まあ言おうかな、これ。
ほんまに5軒とも、また
全部味が違う。
全然違う。
天の橋立て、宮津といえば天の橋立てですけども、はい、天の橋立ての、もう本当にすぐ近所のあの、お土産物屋さんとかいっぱい並んでる、あの、お寺さんがあるところ、うん、あの、知恵のね、
知恵のね、
お寺さん。仏さんの、うん、あそこの近くのお土産物屋さんと併設されてるお店にも何軒かね、カレー焼きそばありまして、朝一で、橋立て大丸本店さん。ここは結構とろみがついてて和風で、ちょっとカレーうどんのスープを、ちょっともっととろみにしたような感じの、こう、うん、和が強
い
カレー焼きそばで。
はい、出汁がじゃあ効いてるんですね。
朝ぴったりやなと思って、お出汁の出汁。
ああ、優しい。
そうそうそうそう。
辛さは
辛さは、そこまで辛すぎない。
うん、じゃあ、お出汁の方が勝
手に。お出汁が結構効いてて。
程よいスパイス。
で、お野菜がいっぱい入ってる感じ。で、朝そこから始まって、で、あとね、あの、お肉、まあ、ここはチャーシューが入ってたかな。やっぱ、宮津はお魚が有名でもあるので、
うん、
魚介が。そのいろんなこう、海の駅とか、あの、漁港なんかでも出してはるとこがあって、ここで、レストラン魚連さんっていうところ、トトマートの中にあるお店に次行きまして、そこは
海鮮のもの、いっぱい置いてくれてる。
海鮮で結構スパイシー。
トトマート自体がね、そうそうそう、その
魚連さん。海鮮焼きそばみたいな
感じで、ちょっとスパイシーな感じ。そう、でもまた。
そうの、結構エビとか踏んだイカとかも。
そうそうそう、そこもなんか結構ね、今度は、魚介のお出汁がすごい効いてて。
で、それこそエスニックじゃないけど、もうほんまに本格的なスパイス。
うん、わあ。
それが相まって。
うわ、美味しいと思って。そう、また違う美味しさ。
なんか地中海っぽい感じが。
そうやね。
それはね、次が。
まあ、より強いんやけど、そっちはどっちかっていうと、ほんまにお酒好きや、私みたいな、こう、ビールとかすごい好きな方がめちゃくちゃ、これたまらんなって言って食べるのが魚連さんの美味しさやと思う。
次に行ったのが海の駅の中の浜風カフェっていう、ちょっとこうおしゃれなカフェな感じ。そこが結構、ペスカトーレみたいなのに近い、ちょっと洋風な海鮮のカレー焼きそば。
すごいおしゃれ。
もう店自体がちょっとおしゃれで、シェフの女性の方とお会いしたの覚えてない？あの時にそこやってるんですけど、今日は定休日で、そう、京町ダイヤルで行った時は、はい、今日は定休日でちょっと食べていただけないんですけど、私がいろいろなんか考えて、その作ってっていう、おしゃれな女の人、女のシェフさんが作った、
ハンバーガーも置いてて、ハンバーガーもめちゃくちゃ美味しかった。
うわー。
トトバーガーっていう、フィッシュフライが入ったハンバーガーがめちゃくちゃ美味しくて。で、こう、カレー焼きそばは本当にちょっとこう洋風な感じの。
うん、
で、スパイシーな。うん、で、大きいエビがドーンと上に乗ってる。
すごいですね。
で、そこが終わって。
ここハートランドのビール置いてて、めちゃくちゃ私たち
と飲んで、それハートランドと、
うん、
ハートランドとめっちゃ合うって言ってたわ。うん、
美味しかった。
美味しかった。ほんで、首謀田村さん。
行きましたよ。行きましたよ。
これね。遠藤さんが日曜日やったでしょ、あの時行ったの。
あ、
また後日家族で行った時。
空いてなかったって言ってたから、電話したんですよ。
はい。
うん、やってますよ、つって。お姉さんが出はって。
あ、お姉さん。
空いてますよって言わはって。ここ何が素晴らしいって、ここはね、アイドリングタイムがないんですよ。
あ、ずっとやってるんです
か、ね、?11 時から、
主謀やのに。
そう、夜までずっと空いてる。
へ
ぇ、ま、夕方のその中途半端な時間に、
うん。
こう、カレー焼きそば巡りで、
はい、
昼、夜って分かれてる店が多い中、首謀田村さんはもうずーっと開けてくれてるから、 3時ぐらい、4時ぐらいでもこう、パッと入って食べられ
る。ね、何よりやっぱこの番組でも、石原さんがずっとモノマネしてくれてる、やっぱ、おじさん、お兄さん、おじさんやな、
名前田村さんじゃないんですよね。
名前が田村さん
じゃないんですよ。
で、お姉さんとご夫婦なんかなと思ったら違くて、
姉は、違います。姉です。
姉です。この社の方なんですよ。ほんで、そう、阪神のユニフォーム、阪神ファンなんですか、お父さん。
阪神が、これ前の俺、2005年の阪神の優勝の T シャツを着てるんやけど、もうこれもうヨレヨレやけど、次阪神優勝するまでずっとこれを着とこうと思って。
って言うて、って言うて去年日本一だったじゃないですか。
はいはいはい。
阪神タイガースが。だからこの田村、もう田村さんとお呼びするな。名前分からへんけど、田村さんじゃないんだけど、田村さんが、どうなってく新しいユニフォームを着てるのか。
ね、まあ、T シャツね。
はい、そう、優勝記念
T シャツ。優勝記念 T シャツ変えてんのかなと思って。
お会いしたかった。行ったら、
普通の、ポロシャツ着てはったみたいな、お元気やってほん
で。よかんだ。
全然変わってない
。ずっと
なんだ、もうちょっと若返るぐらい。
ほんで、覚えてくれてはって。
いや、あれ言うたからやで、
こちらが最後。いや、でもこう、ね
え。なんかどっかで見たことあるな、みたいな感じやったんやけど。
へ
ぇで、あーってなって。はい、握手。
最初な、厨房にいてはったから見えへん
そうそう、厨房にずっといて
はって。
厨房に、
はい、ああ、だって、あのお父さんが作った羽も全部。
何入れてるんでしたっけあの。
ブランデーを入れてます。
隠し味に。
隠し味に。
隠れてない
ですよ。ウェットとかドライとかじゃなく、うちはうちのオリジナルでブランデーを入れています。隠しきれてないですよ。ものすごいブランデーが。
分かって よね。
あれ分かって。
すごかった。
で、まあ、ね、注目からその声が聞こえてるから、聞こえてきたから、開いてあるってなって最後にお声が来て。
もうあのままの声ですか、
めちゃくちゃ一緒。
なんか言うてはんねんな、
多分。で、あの、阪神、あの、もう私もね、もうちょっともう心落ち着いて、あの、今なら言えます。
はい、
あ、お父さん阪神優勝おめでとうございましたって言ったら、はい、すごい嬉しそうな顔して。
ああ、やっぱね、大ファンです
か、うん、あれですか ?T シャツはって言って。まだこう出ないんです
よ。遅い遅い。
言ったら
よ
かったと
思って。ほん
とだ、手を振るね。ねえ、よかったですね。まあ私はオリックスファンなんですけどって言った時だけ一瞬スッと手を。なんか気ぃつく手
に。何やったっけ、何やったっけ、
一応言うとかんと。あの、
一緒に。
そう、みんな、みんなが阪神ファンやと思わはるから。
いや、思い合ってもいい。
いや、あかんよ。それはあかんよ。それはあかんよ。それちゃんと言うとかんと。
そういうとこあります
よ。それはそれや。
阪神
ファンはそういうとこあります。
そういうとこあるな。そうやから、それはそれや。あれ、関西寄ったら特にやる。
そんな、ジャイアンツが好きなら東京の、東京に行かれたらどうですか
東京の放送局に
行ったらどうですかって言われたこともあるぐらいね。
そうそうそう。
そういうとこあるやん。もうみんなが、そうや
と思ってるから。
戦った相手やしっていうのはある
んだよ。一応ちゃんと言うとかんと、別にこれはもう、これも事実。
あ、久しぶりに会った人が、
私オリックスファン
かって言うてるの
も、私オリックスファン
いらんで。言うとかなあかんことないで
しょ。いやいや、すっとて、引っ込み張って、気ぃつこって。
なんかあの時は、
いやいや、でもほんまに。
そこまで空気がうわーって和やかやったのに、ちょっ
と。いや、でもほんまに、どうしてはるかな思ってたんですって。それで癒されましたって、田村さん、マスターが喜んではる顔を私は浮かべてましたよって。うん、T シャツ着替えてはるかな思って来たんですけど、まあ、こうでないね。
なんでやろあんなに、あんなに祈願、祈願して、よき続けて、ずっとき続けて。
わしはもう、これをずっともう、次犯人が優勝するまで、これをずっとき続けます
で、それまでは絶対元気でおろう思って言うぐらいのあれやったのに、
なんでやろ
こうてないや。なんでこうてないやろ
そなたがね、行かれる方、阪神ファンの方、もよかったら、それ持ってね、行って、言ってあげてほしいなと思うから。
まだ手に入るもんやったら、私は。
まだ手に入るでしょ、そら。
次お渡ししたいと。ほんで、食べてんやんか、それ、しょぼ田村さんの。
はいはい。
焼き、カレー焼きそば久しぶり食べたら、めっちゃ美味しかった
。え
絶対ブランデーを入れてないね
ん。いや、入れてん
ねん。入れてないけど。
入れてんねんけど、もう、隠し味になってんねん。
あれな、テレビのな、多分な、撮影で行ってるやん。
はい。
ブランデーを入れすぎました。
多分そうやと思うね。
サービスしてくれたん
ですよ。サービスしてくれた。緊張したんだよ。多分ほら、 撮影、インサート撮って、
調理シーンを撮って。ブランデーのもうイメージしかなくて。
多分な、ドボドボ入ってしまう
んだよ、ね。カメラマンさんが、ほら、ちょっと撮らせてくださいって言って、調理シーン撮るやん。
はいはい、入ってました。入ってました。
ウェットですかって言ったら、ウェットではありませんって言ったら。
だいぶウェット
だった。めちゃくちゃウェットや
った。じゃあ、あれ、ブランデーに使ってたやん。
いや、そうか。いや、これ、ほんまにこれ、カレーよりブランデー買ってまいりますやん。
何の、最初なんか食べた時、何の味だろうと思って。
な
んか
ブランデーです。
そうだね。あ、これ、アルコール苦手な人あかんよっていうくらいやったやんか。
だから、私が運転するから、はい、ここはあんま食べられへんかもと思って、リアムさんに食べてもらったら。ね、
石原さんは香りを嗅ぐっていうか、うん、あ、これだいぶブランデーかって言ってたけど、もう、ほんまに全然違うかった。
ちゃんとアルコールも飛んでて、はい、でもなんかふわっといい香りは残りつつ、う
ん
う
ん、ほんまに隠し味言われへんかった
ら分かれへんぐらいの。残りつつ、お肉もちょっとこう柔らかく。うん、
あ、そっか、お酒の効果で。
ほんで、野菜シャキシャキ、ものすごい美味しかったん。
前も美味しかったよ。
それが普段なんですね、
それが普段やね。謎が解けて。
そっか。
めちゃくちゃ美味しい。絶対行ってほしい。
そうやね。で、
撮影だったからか。
そうやね。謎が解けて、あのブラテの多さ。
ほんで、
そうやね。
わっと思って、これさらに他の麺にも食べてみたいなって。こんな美味しいんやったらと。
あの時あれしか食べなかったですもんね。
うん。
で、だし巻きとか、唐揚げとか、茶碗蒸しとかあんねん。
置いてたから石原さん茶碗蒸し大好きやから。
で、ケンサキイカって書いてて、あ、ケンサキイカってお作り置いてんのかなと思って。うんうん、で、お姉さんに、ケンサキイカ、あれを、ちょっとあれ硬いよ。やめときな、みたいな。硬いよ。
お姉ちゃんの。
硬いか、あれ。硬い。
やめときなって言
う、ね。お姉ちゃん二人手張ってや
めといた方がいいよ、みたいな感じのテンションで。
どっちが長女か次女か分かんないけど、おそらく姉妹やな。あれ三人兄弟でなんだから
。三人兄弟でやって
んのか。お作りじゃないんですかって。はい、ほら、干して。カチカチのやつあるやろ。あれ。って言われて、いや、普通スルメって言うてよ。
カチカチのやつ。
でも、多分、ケンサキイカ。
一人がフォローしはるから、また同じような感じ。
ケンサキイカのスルメ置いてんねや、と思って。だそこ飲みに行ったやったら、ぜひ食べたかったけど、うんうん、今日はもうご飯やから、あ、ほんなら次、飲みに、本格的にみんなで飲みに来た時に、それは頼もうと思って、うんうん、だし巻きと、あと唐揚げと、チャームしたもんだけど、めちゃくちゃ美味しい。
唐揚げと出汁巻き。チャームシャイシャーさんだけ食べてんけど、うんうん、唐揚げとかも美味しいし、出汁巻きがほんでまた、
プルンプルン。
全部田村さんが作ってんの、
まあ、全部、田村ではないんですけど、全部。
3兄弟、弟さん。
私が全部作っています。
そうなんだ。
めちゃくちゃ綺麗な、なんか、色やね。その、出汁巻き卵も。うわーっていうぐらい。
こんな黄色なるっていうぐらい。
なんかあれ、ゴッホが描いたんちゃうかいうぐらい黄色。
阪神の黄色です。
阪神の黄色じゃないの、あれ、ほんま似ちゃいますよ、これ。
私は阪神への愛情が黄色い色を濃くしています。
言ってないけど。大丈夫だけど。
そうなんだ。
めちゃくちゃ美味しい
よ。あれ以来、お店に行くのがちょっと怖かったんですよ。うんブランデー、ブランデーのイメージが強すぎて。
運転とかやったら絶対
そうなんですよ、うん。全部ブランデーの味したらどうしようかなって思って、全部隠し味に。
でも会いたい。会いたいっていう
そうなんですよ。でも会いたいし、うん、だからちょっとお二人の話聞いて、ちょっとね、また改めて。
行って、
うん、はい。
何食べても美味しいから。
うわ、2階にね、あるんですよ。階段上がって、ね。
そうなんですよ。
はい。
で、カレー焼きそばの上りは立ってて、ますちゃんと立ってるんですけど、あれこれ飲み屋さんでご飯食べるとこじゃないかなっていう、ほんまに首謀田村って書いてて、うんうんうん、本当にこうスナックか居酒屋さんかっていう、雰囲気の看板なんですけど、もうご飯だけでも全然大丈夫ですよって言って、私はだから飲まへんからお水で、うん、お水と焼きそばと、ね、はい、いろいろおかず。
私はもうビールいただいて。
で、もう岩見さんともう一人友達は、ビールを、はい、飲みながら、めっちゃビール結局一本って言ったら2本飲んでたな。
うん。お酒が進んで。
ね、ちょうどだから、相撲の時間やったから、千秋楽です。相撲も見してもらって、そこで。
テレビ置いて。
テレビ置いてるから。
あ、ね、もう大野里の歴史的な瞬間を、首謀田村さんって。
お姉さん、お姉さんと分かち合ったよね。
お姉さん二人もなんか、
ちょっともう涙出るなー言って、言いながら。ほんまに素晴らしい時間をね、
ちょっと個室っぽい、なんか座敷も奥にずっとあって、
そう。
普通にほんまにご飯屋さんとしても楽しい。
だからその首謀田村さんと、 で、また最後に行った、トンチンカンさん。もう、美味しかったやん。
はい、美味しかった。
ウェットと、もう、つゆだくがあって、うんうん、そこも他のメニュー食べてん。めちゃくちゃ美味しい。中華。
美味しかった。あれ食べたら中華も食べたいなって言うて帰ってんか。そう。
焼き豚の天ぷら食べてみんな。焼き豚の天ぷらやばい。めっちゃ美味しい。あと餃子もジューシーやし。
焼き飯もほんまに美味しい焼き飯だった。
ただ、このトンチンカンさんは、ちょっと嵐に仕上がりに出たりなんかして、
そうですよね。
そうなんですよ。で、ものすごいこう、お客さんがこういっぱい来て、夜が空いてない時があるんで、トンチンカンさんはできたらお昼に行かれた方が、空いてる確率が高いと思います。ねえりなさんは朝からやってるんで、
喫茶店。
この3軒近いんですよ。ものすごい歩いて回れる。
そうですね。
で、あとプラス、浜風カフェさんも、もう歩ける範囲なんで、
ネットトマートさんも
そうだね。そう。あとか、トトマートやんだから。
ここは。浜風カフェは、海の駅やで。
うん。トトマートはちょっと離れてるんやけど、うん、海の駅のと駐車場に車止めて、こう、回れるぐらいの範囲に、この4軒はあるんで、これはね、ものすごく回りやすいですし、マップもね、
うん、
海の駅の観光協会にマップ置いてるんで、うん、ぜひ皆さんおすすめでございます。宮津カレー焼きそばツアーすごい楽しかったのでぜひ行ってみてはいかがでしょうか。まだうちも回りきれてないからね。ぜひ首謀田村も行ってみてください。
これ似てるのよ。やっぱり似てたのよ。
ということで、
はい、
今週の、コーナー紹介お願いします。
石原さん、髪伸びましたね。
いや、そやね。ちょっとなんか髪型変えたいなと思ってるとこもあってね。
みんなのそうやな、そのパーマの感じとか中途半端な長さとか、なんか不便そうやな。
いや、別に不便ではないよ。
いや、だってひじきと間違えるやろ。
いや、もうほんまひじきの炊いたん好きやね。やっぱひじきの炊いたんな、これご飯とも合うし美味しいわ。こういうのが一番やわ、むしゃむしゃむしゃ。いや、あれ。これひじきちゃうやん。私の髪の毛食べてたわってなれへんわ。
あ、朝起きて鏡見たら、うわ、ペリーが来たってびっくりするからですか？
あー、朝眠たいわー。顔洗おうって、うわ、ペリーやん！ペリーが私の家におるやん！開国しなさい言うてきてるわーってなれへんわ。え、ペリーってこんな髪型やった？私みたいな髪型やったっけ？教科書でしか見たことないからわからんわ。いや、ちゃうね。ちょっと伸ばして、いろいろ遊びたいね。なんか色も入れて、こう茶色くしたりとかしたいね。
いや、確かに今昆布の佃煮ぐらい真っ黒やもんな。
いや、そんな黒ないやろ。そんな黒ない。
黒船ぐらい真っ黒ですもんね。
またペリーやん。今度はペリーが乗ってきた乗り物。え？そんなに、え、ペリーと黒船と、そんな感じやったし。
え、どんなぐらい茶色にしたい？例えば、肉じゃがのじゃがいもぐらい？それとも、肉じゃがのお肉ぐらい？どのぐらい茶色？
なんでその二つで色、その二つ何なん？それ、茶色言うの何？
どれぐらいブラウンなんですか？ハンバーグですか？それともアメリカンドッグですか？
いやいや、エンドちゃんもその二つのブラウンなんなん？いや、色は夏やし、めっちゃ明るい茶色にして、ほんで、一番やりたいんが、伸ばしてこう、髪をこう、かき上げたいね。
いや、髪かき上げたいって、かき上げみたいな顔して。
ポテトフライみたいな顔して。
いや、どんな顔やねん。ちょっと待って、二人とも。岩見さん、さっきからなんか食べ物ばっかり例えるのやめてくれる？ほんで、遠藤ちゃん、なんで、アメリカばっかりやな、あんた。
マーブル水曜日では皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきは、郵便番号 602-8588、KBS 京都ラジオ、マーブル水曜日まで。メールは、jo@kbs.kyoto。jo@kbs.kyoto。 ファックス番号は 075-431-2300。 075-431-2300 までお待ちしています。
これ髪今回は揃えるぐらいでって英語でなんて言ったらいいんやろう。あ、今日レロレロ先生の日や。それで聞いたらええねんな。皆さんもそういう英語でなんて言ったらええんやろうっていうのをメールでお寄せくださいね。
みんなでテラス会議。
さあみんなで
暗い。テンション上げてください。
幸せ。幸せ。
緩急つけてんねん。緩急。
大事なことですね。
遠藤さんが、はい、ものすごくぶりっこしてあるから、それを際立たせるための緩急や。やるものだった
。私のために。私のためにですか。
そうや。
かすみそうになるな。かすみそうになるな。
みんな素敵な情報を共有しましょうというコーナーです。
かすみそうが汚すぎて。かわいらしく咲いてよ。
かすみそうみんなでね、はい、シェアしましょう。
はい。ということでね。はい、
さあ、たくさんね、メッセージ、はい、これ。
そうなんです。
あの、プレゼントというテーマでね、はい、あの、テラス会議を先々週にやったんですけれども。
先々週ですよね。
めちゃくちゃたくさんメッセージ来まして。
やっぱね、こういろいろ、やっぱ贈り物にまつわるエピソードが皆さん。
そうなんです。素敵なメッセージいっぱいいただきましたので、はい、せっかくなんでちょっとね、もうそれ、読まずに終わるのはもったいないということで、うん、延長戦でございます。
はい。
お送りいただいた方の中から抽選で2名様にチキチキジョニーオリジナルマスクをプレゼントいたします。
はい。
ということで、それはもう今日、もらってる分、今日ね、また今日もたくさん来てるんですよ。
そうなんですよ。
前回の分も含めて
全部で。含めてで申し訳ないです。はい。
はい、それで抽選させていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、
さあ行きましょう。
早速どんどん行きましょう。はい。ということで、この方、ラジオネーム、エミ夫人さんからいただいております。私はプレゼントの思い出。
はい。
25年ぐらい前のことなんですが、当時、アメリというヒット映画の影響を受けた、彼氏さん。その時お付き合いした彼氏がプレゼントを渡したいと。アメリっていうヒット映画の影響を受けた彼氏さんが、プレゼントを渡したい。
好きな映画や。アメリカザリガニの柳原さん。
あ、そうなんですね。
私、ちゃんと見たことないんですよ。
アメリ言うたら。言うよな。アメリカザリガニ言うた
ら。いや、せ、あれ、なんで
アメリから来てんのってぐらい。
めっちゃでも、おしゃれな映画やんな。
アメリ、面白いわ、言うて。
石原さん見たことあるの？
なんか、アメリ、お前見ーって言われて、うん、DVD 借りたんやけど。
そうなんですか。
記憶がない。
見たんですね、一応。
なんかおしゃれな映画。
マジソングの足に続く。エドちゃんは？
いや、私も見てないです。
なんかおしゃれな。
なんかおしゃれなね。
うん、そうそう
フランス
フランス
フランスっぽいよ。
フランス映画声ちっちゃいやろ。
色彩や
いやみんな声ちっちゃないフランス映画。
俺上げてんやん。
いや、ちっちゃいね、マジで。
俺上げた、吹き替え、まあ、吹き替えもちっちゃい？
あの人思い出すね。日本の役者さんでも声ちっちゃいなと思う人もね。
はい。
国、忘れた。
もうちょっとだけちょうだい。そうやね。
男性ですか？
男性です。
あのね、淳さん。
国村淳さん
。
これちっちゃい、まじ。もうテレビに近づいてもう。
それがこう、いい味出してる。のが国村淳さんやから。
いつも国村淳さんを見たらフランス映画を思い出して、フランス映画を見たら国村淳さんを思い出す。
わかる。あの、松雪泰子さんも若干私こういう。
こいちっちゃい。
俺松雪さんが何言ってんだやろって上げすぎたら CM の時ドワーってなる。
そう、わかる、それ。あれやろ、あの、シロアリ駆除の怖い、怖いドラマ。
懐かしいな、そのドラマ。ちょっと待って、アメリ。
めっちゃ怖いドラマって、家族狩り。
バリコン。
松雪泰子さん、声ちっちゃいから。そんな、ババーンつってめっちゃでっか怖いね、あれ。
それがでも、なんか狙いなんじゃない
ですか。そうね、やっぱりね、こう、静かに演技をされる方が、
しっかり、なんて言うてる、なんて言うてると思った
ら。アメリもそうやねと思います、このね、静かさの中の。
アメリも CM ある？
そのヒット映画の影響を受けた彼、プレゼントを渡したいと、私が住んでいたマンションの非常階段やら、壁に、ビニールテープで作った矢印マークをゴールまで無断で貼りまくり、そのシーンがアメリにあんねや、きっと。
そんなプレゼント。あり ました？
みたいな。
いや、全然見てないよ、多分。いや、でも声かけないや、矢印あってもなわ。
先輩から借りた DVD 見に行くことはないよ。
そろそろ、見た。
でも。
あるんじゃん、そのおしゃれなプレゼントの渡し方が、アメリの中での。そのマンションの非常階段やら、壁にビニールテープで作った矢印マークをゴールまで無断で貼りまくり、大家さんにバレて、私が怒られました。これ、いいな、若かりし時のいい思いだな、これ。ゴールは、粗大ゴミ置き場としてあった物置の屋根の上。しかし、業者さんがゴミと思い、持っていた後で、結局受け取ることもできず、業者さんにもお手数をかけたことでしょう。ちなみに、その彼と同窓会で20年ぶりに、それ25年前から、20年ぶりに再会。ハゲてました。
それでもそれはええやん。
いや、ちゃ、それ何とも書いてないよ。それがハゲの報告です。
ね、しょうがないよね、うん、それは。
アメリ。
でも、おしゃれな、こう、思い出やな、これ。嬉しいよな、でも、この家庭。
映画に感化されるってあるよな。
うん、ちょっと影響されちゃったんだね。
な、
映画の中でもおしゃれだったんでしょうね。
そう、絶対そうで、有名なシーンなんじゃ、うん。
怒られてんじゃん、ほんまは。裏で。誰やつって、こんなとこは。
いや、でもおしゃれなプレゼント
怒ってる声も、あの、フランスちっちゃいから怒られてる風には映ってなかったんじゃない？
おしゃれなのかな、
うん、おしゃれに怒ってんじゃん。
見てから言えよ。ほんまに。
いや、印、印のね、の、の、の、の、いや。
なんて言ってんの、アメリそれアメリ
誰が、誰や矢印こんな
人。誰が矢印
怒ってるんですね。
関西弁法。さあ、こちら。ラジオネーム、ヤブレガサさんからのね、テラス会議です。小さい頃、うちでは、クリスマスイブの真夜中、サンタクロースが、プレゼントのおもちゃを、うちのどこかの部屋へ隠しにやってくる、っていうことになっていました。
かわいいね。
うん、かわいい、これ、ね。もちろん、小さくて、私は小さくて、サンタクロースを信じていたので、クリスマスの朝になると、ワクワクしながら、おもちゃ探しをしました。うん、ある年は、父親の部屋の棚の上。ある年は、父親の部屋のベッドの下。ほとんどいつも父親の部屋から出てきます。なんで父親の部屋ばっかりから出てくるのか。ある程度大きくなってようやく夜遅くおもちゃを買って帰宅した父親が面倒やから自分の部屋に置いたままにしていたからやってわかりました。
あ、かわいいな。でも
いい、でもいい ね、 いいね。なんか隠すっていうのが、うん、そのダブルで楽しみがあるじゃないですか。探すっていうのと、うん、プレゼントもらうっていう二回楽しめるもんね。ね、
っていうか、これ、ごめんなさい、当たり前のことやなきゃ、破れ傘さんにもやっぱ小さい頃あったんや
な。あるに決矢印張った時代もあるよ、破れ傘さんが。彼女のためにこう、プレゼントを。
なんかその、破れ、あーと思って、破れ傘さんの小さい時の、の、思い出のメールって、うん、なんか、
いいね。
おじさんの、お父さんの思い出、なんかいいよな、ほんまに。このワクワクしてって。
うわ、なんかこう、キュッとなったわ。ありがとうございます。
さあ、こちら、台風60号さんのテラス会議です。
はい。
プレゼントにまつわるエピソードですが、プレゼントといえばクリスマスのプレゼント効果。やっぱ結構男の男性の人はやっぱりこう、なんか、
やっぱ覚えてはんねんな、もしかして、うん、
クリスマスが。うん、でプレゼント交換ね。私には忘れられないクリスマスのプレゼント交換の思い出があります。小学生の頃、私は体が弱かったので、キリスト教系の学園で行われていた体育教室に通っていました。もちろん12月にはクリスマスパーティーがあり、もちろん参加してました。うん、パーティーには一番の楽しみがプレゼント交換であり、参加者は一人3000円まで。当時の3000円なので、今の価値なら1万円以上でしょ。うん、結構いいよね、うん。のプレゼントを持っていくことになっていました。私が小学校6年の最後のクリスマスパーティーの時、私は、私は張り込んで3000円ギリギリのボードゲームを買って持っていき、何がもらえるかワクワクしてプレゼント交換の時を待っていました。うん、プレゼント交換のくじ引きは年少の子供から抽選箱に入れてある番号札を引いていくシステムなんですが、このくじ引きにはからくりがあり、良いプレゼントの番号札は上の方に置いてあり、年少の子供に良いプレゼントが当たりやすいようになっていました。そのからくりわかるんや。当然私が出したプレゼントなど良いプレゼントはどんどん当てられていきました。6年生だった私は一番最後で残っていたのは学園の茶封筒で、中身が茶封筒が当たったんやって、そのくじ引きで引いたら。ら中身は図書券か、それとも文具券か、うん、と期待して、封筒を開けたら、板ガムを取ると指がバネでパチンと挟まれるいたずらグッズが入っていました。懐かしい、これ。これちょっと絶対遠く、今の人分からないけど、パチンとね、板ガムね。当時でも100円ぐらいで買えるもので、しかも塗装がところどころ剥げている中古品。どう見てもプレゼントを用意するのを忘れていて、その時たまたま持っていたいたずらグッズを出して学園の茶封筒に入れて出したとしか思えないものでした。私は悔しくて、その場にあったゴミ箱に捨てて帰りました。私の45年以上経っても忘れられない悔しいクリスマスのプレゼント交換の思い出でした。
いいもん出せば出すほど
悔しさだよね。小学生の頃ってむちゃくちゃなんか言葉にできひん悔しさなんやろな。
あるな。でもそういうの方が覚えてんねんな。
そういう思いやねんな。
なんか、あの、板ガムの、あの、ガムパッチンを出した人はもう、大成功よ。これ、まだ覚えてねえもん。60号になっても覚えてねえもん。
職員の方が多分、だから、ほんまに。
60号になってまだ怒ってねえね。
野菜出たからね。
その人は多分、板ガム出した人はめっちゃいいものもらってるんでしょうね。
もらってね、もらって
ね。
でも忘れて、多分忘れてるわ、もう、板ガムの。
いや、職員さんがパッて出したもんやと思って、確かにこれ。
うわ
ぁ、悔しくて、悔しくて。ゴミはゴミよ。
で大事なこと、こう、体が弱くて、その、こう、当時ね。う
ん、健康教
育。その悔しさも、込みで、60号まで元気で。
65、いや、60歳までって言ったら、65歳からね。
65歳ですよ。65歳。
ボードゲームって言ったらそれ、
めっちゃおもろいですけど
ね。これ、クリスマスポカ
って。あかねえの出したら。
でもこのくじ引きすんのはいいで。よくあんのは、こう、目に見えるところで回していったり、こう、歌って。
あれもう、
ストップって、ね、
ストップ言うてももう押し付けてくんねん、横の人が。押し付けてくんの。
これちゃうで当たり前の。
回さなしゃあないもん。
で、みんなが、しょうまい、言ったら、しょうもないなって思う。多分ちっちゃそうなやつは早く渡せや。そう。あれむちゃくちゃだね。
あれよくないな、あれはもう。
自分方したがあんまり人気ないんやって、なんか分かったりするのがちょっと。
もうめっちゃ嫌やで。あとまだほんまに当時は男子用、女子用っていうのがあって、なんかもうサンリオが当たった男子がなんかもう怒り狂ってんの。
あった。
そんな怒らんでええやんって。こんなはいい、いらんわーみたいな。
ね、そうだい。そう。感謝お子さんでも。だいたい、ほんま一人男子、だいぶ65歳みたいな男子絶対怒る男子おったよな。
あったわ。黙って持って
た。大概男子やったな。
その子が出したのなんか金消しやったけど、うん、黙って、女の子をギュッと握って帰っていったで。怒らんと。
その二人が交換したらいいのにな
って思った。自分のやつな。ほんまやな。
さあ、こちら。みたらしきなこさんのテラス会議です。私が一生忘れることのないプレゼント。母を亡くした時、まだ20代だった私は、周りの人に心配をかけまいとするあまり泣きたいのに泣けない状態になっていました。しばらくして生活が落ち着いてきた頃、中学2年生になる親戚の男の子が私に会いに来て、俺、小遣い少ないから1個しか無理やったわ、と大福をくれたんです。うん、それは母がこれほんま美味しいねん、と親戚の集まりにお土産としてよく持って行ってた大福。お仏壇にお供えをした後、その大福を口に入れた瞬間、元気だった頃の母の顔が浮かび、涙が止まらなくなりました。今でもその大福を食べると甘いのに鼻の奥がツンとなります。うん、ごめんなさい、ちょっと。ちょっといいよ、
いいメッセージ。
本当に。そうやね。プレゼントって。
ありますよね。誰かを思い出す。プレゼントとか、
ね、65歳がなんかちょっとね、ち
ょっと。順番おかしく
て。悔しい、悔しい。ごめんなさい、ちょっと。
そっか、大福、ね。
プレゼントにいろいろ。
悔しい。今、ガムパチン、パチンとしたいぐらい、ちょっともう、ツンとなってる
わ。今でも悔しい、俺。
でもこう味
味
ね、そう、ね、味覚とかのね、
誰かが好きだったものとかね、ありますよね。
なんかその全部が優しい世界やった。あ、
さあ、こちら、ありがとうございます。こちら、北野シールさんのテラス会議です。はい、私のプレゼントの話ですが、母の日や誕生日に母はお寿司が好きだったので、ちょっと高めのお寿司を買ってプレゼントしていました。うん、で、その母は5年前に他界しましたが、美味しそうにお寿司を食べていたのを思い出します。それから妻もお寿司好きなので、母の日に子供とお寿司を食べに行きました。逆に、プレゼントをもらったのはバレンタインに娘が二人いるのですが、同じお酒の入ったチョコレートをもらったとき、よほど酒飲みの親父だと思われているのかなと思い、嬉しかったのと笑っちゃいました。息子夫婦からはお酒の飲み比べセットをもらいました。やはり酒飲みの親父だと思われているのかな。
まあ、イメージとかありますからね。
そういうのな。うん、
なんか、これも優しい。
さよさよ、皆さん。やっぱ、お贈り物っていいよね。なんかね、プレゼントって。さあ、こちら、ポンポンプリンさんのテレス会議です。私が小学生の頃、犬が欲しくて欲しくて、うん、母にずっと犬飼いたい、飼って、と言っても、あかん、飼ってもどうせ世話できひん、と言われ続けてた。もうこれほんまに。
ほんまに。
ある日、うん、学校から帰ってきたら、小さなポメラニアンがいてびっくり。思わず、え、犬、買ってくれた？と聞くと、犬を買ってくれないことで毎日シュンとしてる私の姿を見て、かわいそうだと思った祖父が母を説得して買ってくれたみたいでした。思わぬサプライズだったので、一番本当に心に残る嬉しいプレゼントでした。
でもお母さんは、世は私が世な
かった。結局そう
だったよね。
大概の家がそうだったって。
もう、
学校行くからな。
もうおじいちゃん。孫に甘い。かわい
い。かわいい。な
かわいい。
かわいい。お母さんも、そのポメラニアン結局かわいいから、
ポメラニアン。かわいい。歯尖ってるけどな、ポメラニアン結構歯は尖ってる。
あ、そうなん
だ。歯尖ってんの？
歯
他の犬より？
すごい、なんか。
あれ分かる。友達の家のポメラニアンにいつも歯茎出されて
る。相性悪かったじゃん。
ポメラニアン歯尖ってるイメージ。
一回ブルドッグに見えたんじゃん。
ものすごい歯茎出してくる。
大体こうやっぱり自分の餌とかをご飯をやられると思ったらちょっと敵むき出して
やらへんってなんもボラ。
なんか匂いでわかる。やっぱ嗅覚すごいから。こいつは俺のご飯を取るな。僕のご飯もまで狙ってくるな。
そんな歯茎むき出しにせんってもうと思ってた。だから一回も触ったことない。
なでなでしてないんですか。
してない。昔の犬って怖なかった？今なんであんなに犬っていろんなよその家の人に頭触らせれるの？
それはわかる。それはわかる。
昔の犬って漏れなく怖くなかったですか？触ったら。
穏やかですね、最近の
犬。いや、触った全員
か。最近の犬穏やか。
ね、穏やか。
まあ、キャキャキャンって吠えやる子おるけど。
触ったら噛むが普通やって。
なんか室内で飼うのが増えてるんじゃないですか。そういうのでちょっと人間に慣れてるというか、
番犬のやっぱちょっと番犬の気質が昔はやっぱ多かったやん、
う
ん
う
ん、
もうこれ家の人間以外とはもうは全員噛むからなみたいなのがあった かな。みたいな
泥棒入ったら教えてなって、うん、
そういうね、多分役割だったのが、今、
泥棒ちゃん、そのポメラニアンから来たんですよ。歯ごきむき出し。
もう人見たら泥棒や、思いや、みたいな。僕は、全部この家に入っていく家族以外の人はみんな泥棒だって。この家を守るんだ、泥棒から。
そういう風に育てられてたんじゃないですか。
今の
犬は。昔、押し売りとかもこう、来はった時代やから。
ああ、ほっとな。
だってもう、猛犬、犬の汁、バイオカズ。今は張ってる家
なんや。押し売りこんなんみたいな。
あれでも押し売り防止みたいなのもあるやん、ここはうち。
猛犬注意っていうのが、犬おらんのに張ってる人おった
あれでもほんま予防になるんやと思うよ、やっぱり。防犯。
今の犬結構優しいな、みんなな。なんか触らせてくれるよな、割と。
な。
いや、そう、ふと思い出したわ。そのポメラニアの思い出を思い出しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、大丈夫ですか？こっち行って。はい、クートさんの、テラス会議ですね。僕はプレゼントといえば、賢者の贈り物が浮かびます。これ、綺麗な話ですよね。夫は妻の綺麗な髪に刺す別個の櫛を買うために、金の懐中時計を手放し、妻は、夫の懐中時計につけるプラチナのチェーンを買うために綺麗な髪の毛を売ってしまう。お互いに相手のためを思って自分の大切なものを手放すお話。で、僕は、この話が大好きなんですが、僕は記念日にサプライズで沖縄旅行を予約して いたんです。カレンダーには何も予定は書かれていません。それでももしかしたら何かあるかもしれない。キャンセル料が発生するギリギリで言った、と言いながらスマホを見せてきた。そこに那覇行きの予約画面が。二人して同じ日程でサプライズ旅行を予約していたのです。内容を比べた結果、僕の方をキャンセルして沖縄へと旅立ちました。それ以来、我が家ではサプライズプレゼントする場合は匂わすようになりました。サプライズが原因で喧嘩にでもなったら元も子もないんでね。っ
ていう。
でも素敵な、お互いサプライズを、ね。
同じこと思ってたんだ。
すごいな。
ね。
なんかそれでわーって、って言って、この賢者の贈り物みたいに、
もう、
なんか、わー、お互い思い合ってるんだねーで終わったらいいけど、私この賢者の贈り物を子供の時に読んで、
うん、
ものすごいイライラしたのよ。
え、愚者が怒った賢者に。
いや、言いなーと思って。
あ
いや
いや。あげる側からしたらね。
うん、
なんで髪の毛切ったの？
なんかその、
いや、怒る
わね。うん、って。
いや、だって、あなたを喜ばしたお金がない夫婦やん、この賢者の国物って。
そこまでしてもらうもん嬉しないでっていうの、うん、その犠牲にしてまで。
自分を犠牲にしないでほしいって思っちゃうもん
ね。うん、いや、髪の毛まだ伸びるしって。
いや、髪の毛は伸びるけど、もうあれ、時計の、
時計はね、そうですよね。
懐中時計は、
うん、
もう戻ってこうへん。なんちゅうことすんなよ、と思って。
いや、また、やっぱ、質屋さんみたいなとこやから、別にまた、お金で買い物。い
や、もう無理や。ほんなら、もう、ややこしやんかも、それ、また、その、鎖をまた戻して、みたいな、返品、交換 OK ですかみたいな。
え、これ知ってるやんな、どう終わるか、二人、微笑み合って、あって。
いや、それがもう、考えられへん。ほんまに、ほんまに。
なってるやん、これ。別に、バッドエンドじゃないよ。
いや、微笑み合うのがもう意味わからない。言うて、と。
ちょっと綺麗にしすぎですよね。
綺麗にしすぎ。
どうし、綺麗にしすぎて
笑えるそうな人がさ、大事な人が自分のために自分を犠牲にしてんのに、微笑むって。うんうん、いや、そんなやめてよもう、そこまでせんでーって。
これって。物より人の気持ちが大事よねっていうのが、やから、はぁってやっぱ笑えるやろ。そんなに
笑えはしない、
ね。笑えはせんわ。何を笑ってんねん、これ。
なんか心痛めたんじゃないかなとか思っちゃうよね。
すっごい大事にしてた。そう、時計やん。で、片身の。
え、三角定規、だん、かた、うん、片身やった気がする。
片身やろ？
やめてよって思う。
お前な、それ。ちょっと片身は重い。
重い、ほんまに。
片身は歌あかんよな、それな。そう。
片身やで。 それを片身と知らず買う人の気にもなって、次回ってきて、質屋で。
別個の串。別個の、ああ、質屋に買う人は別に何も考えてないと思うけど、それは。
ほんで、串も、まあまあ言うと、坊主じゃない限り、串はええわ。いるわ。
なる
ほど。ショートでも。ショートでも、串は使うわ。はい、せやけど。
懐中電灯にお二人怒ってる片身の。
うん、怒ってる。
うん。いやね、そこまでして。そこまでね、ちょっと美化しすぎ。
これで旦那さんが責められるの、ほんなこの、賢者の、賢者の旦那も怒
って。アホやろ、あんた。
賢者ちゃうわ、あんた、アホやろ、って。
アホや、そんなもん。
そんなこと。私もこの話好きなんですけどな。クートちゃんなんか、そうらしいです。これもでも素敵な、ちょっと笑えるあれじゃない？お互い、このクートちゃんの方の。
それすごいね。あ、すごい。
サプライズで、あ、かぶってた。
よかった、だから、あの、
まあ、キャンセル料が。
よかった。キャンセル料が、もし発生してた
ら、もう笑われへん、もう笑われへん。
って言ってよ。
全額じゃなくて、まあ、30% ぐらいで、
いやいやいやいやいやいやいやいや、これギリギリで言うのはもう、だからよかったよかった。
よかったです。
まあ、そっか。
やっぱキャンセル料が発生する前にはもう、まあ、ババーン、ジャジャーン、
せーの。いや、とかだからあかん。まあ、そのせいだ。明日沖縄旅行ですって言われても困るもんな。
困るわ、そんな。
それ困るから、あれ。
急に。
私、サプライズの旅とかも嫌だもん。
ええー、
わかる。
ミステリーツアーみたいな嫌だ。
いやいやいや、準備するものいっぱいある。水着いきなり海連れて行くって言われても水着いっぱい用意しなきゃいけないしとか。
それがサプライズデートでも、ほんならもうプランのわからんデートは嫌ってこと？
うん。服装とかがあるから。TPO あるでしょ。
TPO あるでしょ。
そこまでではないな。
そっか、では私。せえな。そんな気にしたら TPO であんま服変えていくとは思われへんな、それ。
別に、ただでええとこ連れて
くれ
る。ただでええとこ連れてってくれるんやったら、まあまあ、ありかな。まあ、
そうね、どこ行くかわからんっていうのも楽しみやけどな。
まあでも、どこ行くかわからなすぎな。言うといてほしいな。
まあ、それが好きじゃない、あんま好みじゃないところやったら。
サプライズって、そこまでうまくいかないよっていう。
ああ。
うん。でも素敵、あ、そうか、サプライズ反対派、お二人は。
反対じゃないけどね。
そうやね。
反対じゃない。
それほど良い。
はい。もらうものとかだったら全然いいんですけどね。
そうそうそう。はい、もらって言ったら。
賢者みたいなのもいいけど。余裕がある。
そうそう。なん
かもう余裕のある。余裕のある。
だからお二人。カツはもう。
だからお二人は私の一回誕生日をサプライズでやってくれた時、ひどいありさまやってた。なるほど、なるほど。
余裕なかった。
サプライズ余裕なかった。余裕がない。
あ、ごめんなさい。一旦ね、ここまで、ね。
ということで、はい、はい。まだまだ皆さんからのプレゼントで、
はい、
テーマで、はい、テラス会議お待ちしています。
メッセージ、ありがとうございます。